姿勢が変わると人生が変わる。
こんにちは、姿勢治療科の中野孝明です。この番組では体の姿勢と生きる姿勢、より豊かに人生を生きるための姿勢力についてお話しさせていただいてます。今回もイキさん、よろしくお願いします。
こんにちは、イキミエです。よろしくお願いいたします。
はい、今回は実はマラソンのいい結果がご報告できます。
フルマラソンですね。
はい、
はいはい、
東京マラソンでですね、3時間20分を目指して走るってこう宣言してたんですけど、
はい、
まあ、15秒ほどですね余分にかかったので、
はい、
3時間20分15秒っていう感じで、まあ、ほぼ目標達成したのかなということになりました。
はい、はい。なんか、15秒って何っていう感じもあるんですけど。
そうですね。
でも、すごいです。
15秒がね、15秒が切れないぐらい、もうね、全力出し切った感じでした。
はい。お疲れ様でございました。はい。
そうなんです。
短縮した時間は、どのぐらいになりますか？
時間は、僕のベストが、その、イキさんと一緒に走った時の、2020年の勝田の時に、
はい、21年ですかね。
21年。
うん。
21年、20年じゃない
?20年でしたっけ？
で、コロナがあれですもん。20年だから、多分20年です。
20年か。
うん。で、そこの時の、タイムが3時間42分だったんですよ。
はい。
で、あと、ちょっと秒忘れちゃいましたけど、そこから3時間20分に22分短縮したという形で、はい。
いやー、
想像以上に、進化できてよかったなと思ってます。
うわー、トレーニング期間はどのぐらいだ
ったんですか？トレーニング期間は、これはね、ほぼ4ヶ月なんですけど、10月のからスタートし、10月の終わりからスタートして、11、12、1、2っていうのがメインなんですけど、まあ、11月、はい、12月っていうのが、ま、ちょっとその土台作りとして練習を結構強化してきたんですけど、
はい、
まあ、ほぼ12月の末の段階では、歯が立たない感じでしたね、この予定タイムには。っていうのは、予定の僕の3時間20分っていうタイムは、1キロあたり4分43秒で走らなければいけないというタイムなんですよ。
はい、はい。
1キロあたり。で、12月末で僕が走れたタイムが、10キロ走って、まあ、10キロ走りましょうっていうのを切った時に、5分かなで、ほぼ、もう限界だったので、5分だと4時間、それこそ3時間30分がなんとかなるかならないかみたいなところのラインなんで、はい、そこから15秒早くして、走れるとは到底思えない感じで年末を迎えた。
そうだったんですね。感じだったん
で、で、そこから1月2月に、もう1月にかなり、コーチから無知を入れられて、
はい。
このスケジュールで行きますって言われた時のメニューが、
はい。
まあ、驚くほど苦しかったですね。
はぁ。
1月1日に忘れもしない16キロレースペースってやつがあって、レースペース、今回僕初めてレースペースっていうキーワードを、自分で、あ、こういうことなんだって分かったんですよ。そもそもマラソンって、タイム設定をすると、そのタイムに行くためには何分で走らなければいけないって逆算できるんですよ。なので、
そうですね、
僕だと3時間20分だと4分40秒から4分45秒の間でだいたい走れればいいので、それがレースペースになるわけですよ。
はい。
なので、そのペースで4分40で16キロ走る練習を今日はします。行ってきてくださいっていう感じになったんで、まあでも、5分でしか走れない人が4分40で走るんで、死にそうなぐらい苦しいわけですよ。
そうですよね。
で、それを、1日の日からやり出して、
はい、
で、まあ、ちょっと休んだりもちろんしますけど、詳しくはブログにこんな風にやりましたとか、はい、あと、ストラバ見ていただければ全部どこでどんな風に走ってるか載ってるんですけど、で、まあ、そこから1週間に1回は結構ハードな追い込みがあったり、1000メートルのダッシュしてみたりとか、
はい、
インターバルっていう練習をかませていきながら、1ヶ月間やっていくうちに少しずつ速度が出るようになってきて、で、最終的に2月の最後に1000メーターを走った段階で、最後レース3月3日だったんですけど、3月の1日に、はい、 1000メートルじゃあアップしてから走るっていうのをやった時に4分で走れたんですよ。
すごくないですか？
そう、だからそこまで加速して持ってけたっていう。
は
あ。それになるためには当然早いダッシュしたりとか1000メートル何本かやったりとかっていう組み方をしてってそこにたどり着いてるんですけど、
はい、
僕陸上経験もないからコーチが心配してたのはそれやった時に怪我するんじゃないかっていうのがあって、うん、ただそれを怪我もせずに綺麗にこなせてあったので結果がちゃんとついてきたんですけど、
さすが姿勢治療家ですね。
そう、僕もだから自分でこれ僕じゃなかったら多分厳しかっただろうなって思うぐらい自分のなんか緊張感というか、あ、こういうふうに疲れるんだとかも ありましたし、あ、これこの速度でいくとハムストリングと臀部がこう使ってるなとか、まあ面白いぐらい分かりました。
あ、体の動きが、
うん、でその2ヶ月で一番分かったのはシューズの違いが、もう靴によってあこんなに蹴り方が違うんだとか、もう悩みに悩むぐらいね、あのカーボン入りにするかどうか迷ったりとか、あの速度が上がるたびに自分の感覚がセンサーが敏感になるんですよ、
はいはい、
なのでこれはこのタイムだとこの靴でいけそうだけどでも慣れてないからちょっと足が嫌な感じするなとかっていうのをもう自分の体と確認しながら、
うん、
そんな感じで過ごした感じですね。
いやもうだんだんともうこうなんかアスリートみたいに
いやまあでもちょっとアスリートの気持ちが分かりました、どういう感じかっていうのが。で今回その僕3時間20分っていうタイムはそもそも走ろうとも思ってなかったタイムなんで、もともとは、
はい、
で今回これ目標にしてコーチにもいや期間が短すぎるから多分難しいんじゃないかとは言われてたけど一応やってくれて、
うん、
で無事にこの3時間、まあ、レース内容としてはすっごいハードなあのレース展開だったんですけど、
あ、
でもその中で3時間20分が出たんで今回僕スタートグリッドがかなり遅かったんですよ、
はい、
東京マラソンで。
グリッド？
グリッドっていうか、スタートする地点が、大体。
場所ですね。
そう、場所が、
はい、
4時間で完走する人たちの、と同じゾーンに入っちゃったんで、
はいはい、
そこから、前に上がらなければいけないっていうレース展開だったんですよね、ずっと。
はいはい。
なので、4時間の方は当然4時間で走るためのペースで走り続けるので、僕が3時間20分とは誤差がすごいあるわけですよ。
はい。
で、その、4時間の方たちとほぼ1分ぐらい違うんですけど、その1分の違いの人たちの壁を抜けながら前行くことがすごい大変だったんで、多分今回ので3時間20分が出せたので、本当に何もなかったら、このタイムは多分出るんだなと思って。
ああ。それかもうちょっと早かった
かもしれない。多分早くできるかもしれない。まあ、当たらればですけどね。
はい、
でも、もうちょっとちゃんと前にからスタートできれば、3時間15分とかが見えてきたんじゃないかなっていう気もするので。
あ、場所は選べなかったんですか？
場所はね、申告するんですよ、自分で。自分のタイムは、かつてこれが、でした。で、自分がこのぐらいのタイムで行くと思います。
はい。
っていうのがあったんですけど、はい、この2年以内に、どれぐらいのタイムで出てましたかっていうのがあったやつに、僕そこが、ブランクにしちゃったんですよ。出てなかったから、本当に大会出てなかったんで、
はい、
でも多分そこにね、本来は3時間、なんか自分の目指してるタイミングに近いものが入れてれば、そっち上がってたかもしれないですけど、なんか正直にそこで、過去のベストタイム、今から狙いたいタイムってやって、そのままもう送信しちゃったから、
はいはい、
そのまま自然にあなたの実績からすると多分これですよっていう人たちの集合体で多分後ろに下がったんですね。
ああ、そういうことだったんですね。
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ってずっとあるんですけど、
はい、
僕が F だったんですよ。で、通常僕のタイムだと D とか C とかだともうぐっとやりやすくなるんで、なので遅かったからその分だけがちょっと大変だったんですけど、まあすごいいい練習になって、こんなに苦しく多分レース展開することは今までなかったですね。
いやー、
ポッドキャストで宣言してなかったら、
はい、
多分普通にサブ4で終わってるかもしれない。
あ、じゃあポッドキャスト効果
とか、そうですね、ブログとか患者さんにこれぐらいでって言っちゃってるから、
はいはい、
ちょっと自分の中でこうやってみなきゃいけないっていうのがあって、もう見ながら、時計見ながら、それもまた時計がね、
はい、
走りながら、時計見る余裕がないぐらい苦しかったんですけど、もう見てたのはひたすら自分がどのペースで今走ってるかだけ見ているんですけど、
うんうんうん、
たまに6分とか出てくるんですよ。5分30秒とか。っていうのは、その壁があるから、抜けれないと 5分30秒まで下がっちゃうんですよ。
はいはい。
そうすると4分40で走んなきゃいけないのに5分30で止まると1分空くので、その誤差分だけ4分とかで走る時間が出てくるんですよ。
そうですよね。
そうです。で、それをその後速くするから、結局すっごい波ができる走り方になってて、結構大変でしたね。
ああ、人多いですしね。
3万7000人。
はあ。
だからもうずっと 前後っていうか前に常時10人以上はその自分の1メートル先にはいるような感じなので、
あ、
まあ、右から抜いたり真ん中から抜いたりとかしょっちゅうしますけど、
はいはい、
本当になんか、あ、こんなに人抜いても抜いても前人いるんだなと思いながら、そんなことをしてました。
すり抜けながらうわー、そうだったんですね、はい、なんかちょっとレース展開からお話いただいちゃいましたけど、
はい、そんなことをしてて、うん、はい、
当日ってどんなものを食べられたんですか、
は
い、その
当日は朝は、はい、9時にこれレーススタートするんで、あの6時ぐらいにまあご飯を食べようと思っていて、
はい、
起きてすぐ僕いつも納豆ご飯食べるんですけど、
はい、
納豆ご飯と、味噌汁かなと バナナ食べてなかったかもしれないですね。
うーん、
そのぐらいです食べたの。
一杯だけ。
そうです、そうです、一杯だけです。
ああ、じゃあいつもと変わらずですか？
いつもはほとんど食べないこと朝多いので、
はい、
プロテインだけとかが多いですよね。
ああ、じゃあ
ほとんど食べてないけど、この時は食べますね。
へー。
いつもだいたいそうですね、3時間フルに動きっぱなしになるんで。
そうですよね。うん、
心拍数も後でデータ見てるとやっぱり171ぐらいでずっと、165から171ぐらいでずっと走ってるんで、まあ、常に苦しい状態で走り続けるっていう。
あれ、レース途中ってもう特に何も。
レース途中はあれです、あのジェルを飲んでる感じです。
ああ、うん、自分で持ってる、
持ってるやつを、レースのスタートする直前にジェル1本取って、
はい、
で10キロ20キロ今回28で取ったかな、10、20、30か10、20、30で取って、で最後取らずっていう感じだから、手元には、スタート直前に取ったジェルを飲んで、
はい、
で10キロ20キロ30キロ分のジェルを3つ持ってる感じです。
もうでもそれだけなんですね。
そうですね。あとは電解質があって、電解質ってこの僕エレクトリックパウダーってやつがあるんですけど、それは2本持ってて、それは13キロと27キロぐらいかな、7キロか8キロで一度水と一緒に飲んでっていう、そのそれだけです。そうですね。なんか工事してますね。
そうですね。
はい。
ちょっと音が聞こえますが。
はい、そう、そうなんです。その感じですね。撮ってるのは。だから、ポケットにちょっとそのジェルだけ、ジェルって言って、僕、コーダっていうオーストラリアのメーカーのやつを使ってるんですけど、それを持って、スタートするっていう。
はい、ああ、そうだったんですね。でももうとにかくスピード勝負なので、そんなに摂取してる時間もないですよね。
そうですね。そうですね。そう。で、東京マラソンのやつをブログにこう上げたりしてたら、患者さんから、一個言われて、僕、写真の中に、ウェアとゼッケン入れてて、で、レインウェアとか入れてるんですけど、
はい。
カイロ入れて、置いてあったんですよ。で、カイロ何に使うんですかって聞かれて、
はい。
で、カイロは、その方にもお答えしたんですけど、待ってる間に、レインウェア着てる時とかで寒いので、で、初めに朝、もう着替えた段階でカイロつけていくんですよね。お腹と背中につけてるんですけど、で、それの上から、レインウェアを着ていくと、結構ポカポカあったかいので、で、走り出す直前でもういらなそうだったら取っちゃいますし、走ってても気にならなかったらそのままつけて走ってることもあるんで。
は
い、
ああ、そうなんですね。
うんで、お腹が暖かいと結構トイレに急に行きたくなったりとかあんまりしないんですよ。なので、暑い時は取るんですけど、そうじゃない時は、一旦背中とかにつけてるやつを背中取ったら、手元で持ってそのまま走ったりします。
ああ、そうか、確かに寒いですよね。
その、気温と自分の体調に合わせて、カイロの取り扱いを決めて、で、いらなくなったらもうゴミ箱に捨てていくっていう感じで、はい。そんなことをしたりもしますね。はい。
そうですよね。待ってる間はレインウェアを羽織って、は
い、そうですね。もう本当に100均の環境に良くないんですけど、100均のレインウェアを 自分の走るウェアの上に着て、もうでもほとんどそれで暴風になるから、寒くなく、あの長いレインウェアですね。膝下ぐらいまでの。
はい、はい、
はい、あれを100均で買っといて、で、それを着て、で、もう、こういう東京マラソンだとゾロゾロゾロゾロスタート地点の直前まで行くので、もう本当にスタートって書いてあるやつが見えるってからしか脱がないですね。
あ、
これな、東京マラソンなんかブロックこう、この字に曲がってるので、あの、かなり時間あるんで、はい、初めのところからすると、どうだろう、400〜500メートル離れてんのかな、ずっと回って、本当に、もう曲がって目の前にスタート地点がありますっていうところのそばに脱ぐ場所があるんで、でそこで脱いでおいてそのまま流れに行っていくという感じで、はい、
これからねフルマラソン走ろうかなとか走りたいって思ってる方には参考になりますね、
はい、そうですね、そうそう、うん、で僕はやっぱり今回50歳であの3時間20分ってこのタイムが出てきたんで、やっぱり体の使い方ということをちゃんと意識すると、まあ、年齢関係なくまだ、うん、伸びるんだなっていうのがちょっと自分自身にも驚いてて、
もう走り切って今、うん、そのまだいけそうだなっていう感覚はあります？
多分ね今のいけると思います。3時間だから10分とか15分とかまでいけるんじゃないかな。ちょっとサブスリーはいけたら行きたいけどどうなんだろうと思いますけど、もうサブスリーまで行ったら本当に完成ですね。でボストンマラソンっていうのがアメリカにあるんですけど、3時間20、はい、僕の年齢だと25分以内のタイムを持っていると、まあ、上から順番にこう、来るので、もしかすると走れるかもしれないタイムに今なってきてるんで、このタイムで来年度かな、2025年一回エントリー出して、で、はい、今年の秋ぐらいにもう一回、マラソンはちょっと挑戦してみて、タイム縮められたらそのタイムで2026年のボストンのにはなんかエントリーしたいなっていう気持ちになってきました。
はあ。
ボストンマラソン走れたらもうなんか本当にマラソンとしてはもう大満足なので、はい。
そうなんですね。はい、いやもう皆さんに希望の星と言われてるんですよね。
でも本当ね面白いですよ、速度が出てくると。自分の大事にしてるその姿勢を起こすこととか腕振ることとかお腹の意識することとかっていうのが全部ちょっとずつ意識するとその瞬間5秒10秒上がるんですよ、走ってる速度感が。で、あ、これ組み合わせればいいなって思うけど疲れてくて劣化するんで、じゃあもう一回肩甲骨動いてるかなとか腕引けてるかなとか鎖骨から動かせてるかなとか、溝落ち意識できてるかなってこう確認しながら、なんとかキープしていくっていう感じなんで。
あ、そうか、走っている間ですね。
そうです。その間に補正してきて、でもまあ40キロフルに行くから本当に最後の方ボロボロなんで、ちょっとブログに東京マラソンの写真を入れて、コメント今書いてたんですけど、
はい、
最後の方本当ね、あ、これ本当に苦しそうだなって思うような写真になってるんで、もし見たら笑ってみてください。はい。
最後はどんな心境だったんですか？
最後ですか？もう最後ね、本当になんか周りが見えないんですよ。全く、この日すごい天気良かったんですけど、天気がいいことに気づいたのはゴールしてからっていうぐらい周りが見えてないです。
へ、はい、それはもうとにかくこの、1キロ 4分、
そうそうそう。
何秒でも走らなきゃだけ。
そうです。だから手元の、自分が走ってる時計の今の、時速をチェックして、でトータルで何時間かかってるか見えればよかったんです。それが目が悪くなってるから見えなくなってて、そうで、それが見えてれば多分この15秒どっかで負けたかもしれないですけど、でも、それが見てる余裕がないぐらい必死でしたね。
いや、
妻が2カ所ぐらい応援してくれて、こう、往路と復路両方応援できるポイントが両国と増上寺の前に見つけてくれて、
はい、
でそこだと一回いれば両方行って帰ってくるとき両方応援できるからってそこいてくれたんですよ、
はい、
でもその時も僕が多分顔つきが真剣すぎて応援してる顔が笑顔じゃなくて、なんか怒られてんのかなと思いながら応援を見てたんですけど、僕も、
あ、えっと 奥様の千春さんも深刻そうな顔になってたんですね。
そう、深刻そうな顔してて、どうしたんだろうと思ってたら、僕の顔が深刻そうだったっていう。後で聞いたらですよ。なんかすごいし、深刻そうだったから大丈夫かなと思って、私まで深刻になったっていうことだったんですけど。
ああ、声はかけられた。
声かけられましたよ。かけてくれたけど、なんか半分聞き取れないけど、一応存在は分かったんで。でも、手振る余裕がないぐらい真剣でしたね。
そうですか。そうです。いや、なんか、すごい伝わってきますけど、でもそこまでなんかすっごく一つのことに挑戦できるって、うん、なんか素敵ですね。
そうなんですかね。なんかやりすぎてるかなって気もするけど。
本当ですか。というか、うん、なんかすごく、こう、いいなって、チャレンジっていいなっていう感じもします。
そうですね、
ご本人にしたらとても、本当に大変だったとは思うんですけれど。は
いはい、そう、今回、だから400回の記念放送で、僕400回というか第1回は多分サハラ砂漠の頃に第1回やってるので、
はい、
あの頃にここまで続くとも番組思ってなかったですけど、こんなに走るようになるとも思ってなかったです。
ああ、そうですよね。
当時はだって5時間1分とかだから、僕、マラソン。そこからすると1時間40分縮まってるんで、ちょっと意味がわからないですね。
すごいですね、
はい。すごいですね。だからちゃんと積み上げていくと、ね、人間の体ってまだまだ成長するんだなと思うので、ね、この番組お聞きの方も、うん、僕は38から走り始めましたけど、でも今多分50であっても60であってもこの先まだいろんな可能性は眠ってると思うので、
うん、
ぜひ背伸びしながら、目標もやっぱりちょっと自分の思ってる以上に背伸びしたら叶うんだなっていうのが、はい、
そうですね、はい、あと やりたいっていう気持ちですかね。
そうですね、気持ちがやっぱり大事なんだと思います、はい、ぜひ背伸びしながらより皆様の人生が変わるといいなと思って、引き続きまた挑戦していきたいと思うので、また今後ともよろしくお願いします。
本当に希望をありがとうございました、はい、
また次回もゆきさんとお送りしていきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では姿勢や体についてのご質問、そしてご感想をお待ちしております。ご質問とともに年齢、体重、身長、性別をご記入の上、中野生態東京青山のホームページにありますお問い合わせフォームからお送りください。体を見直す時間は人生を見直す時間である。姿勢治療科の中野孝明でした。